スナチク。
ではスナチクの CM です。
スナチク、この番組は鳥取ニュースとかぼちぼち話します。
なんかないんですか、イメージは。
おっさんと女の子がキャッキャ吹くみたいな。まあ聞いてて楽しいですね。
いいじゃないですか。
いいっすね。
猫の鳴き声が聞こえるラジオだからさ。
にゃーん、
にゃーんだ。
ではひらがなでスナチクで検索してください。毎週火曜日頃更新です。
スナチク。
はい、おはようございます。
おはようございます。
鳥取ニュースのお時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。やっとね、喉がねだいぶ良くなりました、
うん、1週間かかりましたね、
けどなんかもう痛いとこがだんだん移動するんですよ。なんか最初は喉が、喉っていうかそのなんて言ったらいいんやろ、あの上顎の硬いところがあるじゃないですか、
はい、上顎の硬いところ、
あの上顎をこう前歯の方から下でベーってな、うん、上になぞっていくと、
ええ、
硬いとこが終わって急に柔らかいとこになるじゃないですか。
ああ、なるほど、
うん、そこが痒かったんですよ、うん、最初。
いやー、なんかこうイライラしますね。
ねえ、で翌朝になったら急になんか喉が痛くなってたんですよ。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
だからだんだんだんだんね、下の方に移動するんですよ、うん、でなんかこう喉の中央ぐらいが痛くなって、
はいはいはい、
なんかあの肺の方が痛くなってみたいな
怖い
感じになるんですよ。でそれが終わると急に今度は鼻が詰まるんですよ。
ああ、戻ってきましたね。
っていうなんか私の風邪の引き方って大体そんな感じなんですけど、うん、今だからちょっと鼻が詰まってるぐらいで。
ああ、じゃあ最後はどこに行くんでしょうね。
あとはもう鼻詰まりが治ったら終わりです。
あ、つまんない。
まあでも大体そんな感じですよ。
移動距離狭。
ああ、でもあのウイルスのサイズを考えればだいぶ移動したんじゃないですか。
うん、なるほど。まあ相手の気持ちになって考えるのは大事ですよ。
はい、まあね、そんなんで、まあ、急にね寒くなったから体調を気をつけようねっていう。
そうですね、皆さんもね、あの、はい、ご自愛くださいね、
話だったんですけど、
はい、
まず先週の連休ですね、はい、誰もこの人では予想しなかった、にぎわう鳥取砂丘、県外ナンバー車で渋滞というニュースがあります。19日から4日ん4連休、
うん、
鳥取市の鳥取砂丘は多くの観光客らでにぎわっている、
うん、
砂丘の管理などを行う自然公園財団鳥取支部によると、観光客数は去年9月の連休では1日あたり約2000人台後半であったが、今年の19日は5408人、
すごい、
20日には8815人を記録。21日も観光客が次々訪れ、砂丘周辺では京阪神など県外ナンバーの車を中心に渋滞が発生していたというニュースがありました。多かったですよね、でも本当に県外の車。お盆の時より多かった気がする。
そこまでか。
うん、多かった多かった。
みんなどっか行きたかったんだな。
まあ、どっか行きたかったで砂丘を選んだっていうのもすごいですけど。もうふざきちゃん効果？
わかんなくなっちゃったんじゃないですか、もう何していいのか。
あんまりにも外出しなさすぎて、どこに行くのか外出なのかわからなくなった状態みたいな話ですかね。
まあね。
でもそうじゃないとおかしいぐらい人いましたもん。うん、まあね、だって砂丘方面に行かなかったですけど、うちは。うん、
はい、
それでもなんかこっちでも道がすごく詰まってたように感じました。
砂丘渋滞が。
まあ人が多かったのは確かですね。うん、はい。
関係者はね、あの、来てほしかったから良かったんじゃないですか。
まあそうですね、うん。このままだと本当に死ぬんでね、砂丘周りの飲食店とか死んじゃいますよね。
もう宇崎ちゃんもね、第2期が決定とか言ってましたからね、ツイッターで。
そう。
あるんじゃないですか、第2弾が。
いやー、いいわ。
鳥取コラボ。
はい。あの、一応ね、子供と旦那と一緒に、あの、うん、見たんですよ。
あ、宇崎ちゃん。
例の。宇崎ちゃんのあの、はい、鳥取会を見たんですけど、はい、あの、私は知ってたんで何も言わず黙って見てたんですけど、
はい、
あの、家族3人が、
はい、
え、 なんかルートおかしくないってま
ず。みんな気がついた。
え、なんか砂丘行って、あの、はい、なんで明倫行くのって。
うん。
え、円形校舎行って、
うん。
で、また戻ってくるわけでしょって。
そうですね。白土海外戻ってきて、
ねえ。
そして大山に行くという。
そうそうそう。か、すごい強行スケジュールだよねっていう話になりましたね。
うん。まあ、子供でもね。分かっていただいてよかったよかった。
そうですね、まあでも面白そうに見ているかって言ったらそうでもなくてあのその放送が終わった後に、
はい、
あのアニメ見れるやつあの登録してるんですけど、
はい、
あのそれが終わった後に堤防部見してって言われました、
うん、あのよくねしつけられてますね
はい、や
尾崎ちゃん自体には興味を持たなかったってことです
、はい、うちは全く興味なくてこれの続きが見たいではなくって、はい、終わった瞬間に堤防部にしてっていう、はいはい、感じでしたね。
鳥取県の皆さん次は堤防部とコラボしてください。
そうですね店長は4連休は全部仕事？
ええ、もちろん。
あ、そうですよね。
4連休以外も仕事ですけど
連休なんでないっていう話ですよね。
はい、連勤なんでね。
連勤ですね。
はい、
どうでしたか？なんか、やっぱ県外のお客さん多かったなとか、
そうです
体感ありました？
ですね。まあ、あの、全体的な人数は減ってるので。
あ、まあまあまあ、それはそうですね。
はい。まあ、ただ、ちょっと、うん、気持ち、県外客っぽい人は多かったかなとは思いましたけれども。
じゃあこの見え張って多かったって言ってるわけじゃない感じですね鳥取県は。
いや、まあ今まではね自粛だったんで、
まあそうですね、
そうですね、あのまあいいことですけど今までが今までなんでどうとも言えませんね。これはうーんって感じですよね。
なんでその夜連休で何か何人来たっていう話だとしてもそれまで全然来なかったんだから、
うん、
帳尻合わせにならない気がするんですよね。
まあ、マイナスですけど、まあ、少しでもね、こう、明かりが欲しいじゃないですか。暗闇の中でも。
まあまあまあまあね。そうですね。このままね、毎週末、砂丘激混みみたいな感じになれば。あ、でも夏来た人は、
うん、
あの今ぐらいに来た方が絶対いいと思うんだわ。
そうだ、そうですね。うん。
うん、あの夏来て地獄のような暑さを体験して砂丘クソだわって思った人は今来てくださいっていう。
まあね、人に亡くなってますからね。
はい、そんな感じです。あの、
うん、
小祝からのニュースは以上です。
はい、来るなら今だってことですね。
うん、そうですね、来るなら今。うん、
では、そうですね、ニュース。で、私の方から。
はい。
はい、国勢調査員が腕章を紛失。語り調査に注意をっていうのがありますね。
あ、
国勢調査員が腕章を紛失です。鳥取県によりますと、腕章をなくしたのは境港市で国勢調査に当たっていた30代の女性の調査員です。調査員は9月20日に亡くなったことに気づき、境港市や警察に届けて、23日には市の職員と共に探しましたが、見つかりませんでした。国勢調査員をめぐっては、偽物の調査員が個人情報などを聞き出す、いわゆる語り調査の問題があり、腕章が悪用される恐れがあるとして、県都市が注意を呼びかけていますっていうのがありますね。
どこに注意を呼びかけたの？
皆さんに。で、これで見て思い出したのがですね、あの、先々週ぐらいに小岩さんのところにですね。
あ、そうですね。ね、あの、鳥取ニュースちょうど収録中に、あの、チャイムが鳴りまして、
は
い、あの、国勢調査の方がいらっしゃいまして、ちょっと、ここに、名前書いてよ、みたいなことを言われ
ちょっとね、
たんですけどね。
ちょっと書いてよって。
って言われてたら、なんか、おじさんが、あ、点がないやって言って、あの、ダッシュでその、ね、持ってきたの自転車のとこに帰って行かれたんですよ。
自転車
で、 はい。で、あの、シャープペンを取って戻ってこられて、じゃあここに書いてくださいねって、フルネームですよ、みたいな。世帯主さんのフルネームですよ、みたいなこと言われて渡されたんですけど、はい、シャープペン芯が入ってなくて。
普通、ボールペンじゃないの？
あ、なんかでも、パッと見たら、その、書く、なんていうの？いろんな人が名前書いてるじゃないですか。はい、なんか見えるじゃないですか。そこに、普通に、あの、皆さんシャープペンで書かれてた感じですね。
シャーペン消せるますよね。
まあ消せますね。まあでもシャーペンを渡されまして。
大丈夫、はい、
で、中入ってなくて、もう一回自転車に戻ってっていう、なんか、で、しかもこっちは今店長待たせてる状態、リモートで待たせてる状態なわけじゃないですか。もうね、ちゃんと準備してから来てっていうのも、
この人じゃないの？もしかして。
悪評してるの？
腕章をつけて。
え、だってこれ、境港って？あ、境港じゃないの？あ、境港市ですよね。
うん。
関係ないと思うんですけど。
いや、だから境港で拾って、で、今日から俺は国勢調査員だって言って、自転車に乗ってこう。
え、でも、その国勢調査の腕章をなくして、
うん、
なんか、その、語り調査に注意してくださいっていう注意は私たちは受けてないんですよ。だから、その、呼びかけていますって、どこに呼びかけてるのって言ったじゃないですか。呼びかけてもらってないんですよ。
調査員に語りかけてるんじゃない？
なんか、ちょっと、えって、なりました。
20日に届け出て23日に探したっていうのもなんか結構面白いんですけど、
そのタイムラグがダメなんじゃないのっていう感じですよね。
で、見つかりませんでしたって、
うん、
なんかあっけらかんとしていいですよね、これ。
まあ、笑い事じゃないんですけどね、実際にはね、結構大問題ですよね。国選調査を語った悪さって何ができるんですか？
わ、わかんないけど、個人情報が知れるんじゃないですか、だから。あの、パンツの色を教えてくださいとか、いろいろ聞けるんじゃないですか。
パンツの色ぐらい知られても特に困らないよね。あの、国選調査が起こると、なんか毎年結構ね、うん、あの、SNS とかでも結構こう、いろんな論争が巻き起こったりするじゃないですか。
ほう。
この調査は本当に意味があるのかとか、ね、いろんなことが起きるじゃないですか。
はいはいはい。
で、今年は、なんだっけ、大面さんが、
うん、
国勢調査って嘘ついたら罪になるのみたいなことを言って炎上したみたいなニュース、さっき、あの、ニュース探してたらあったんですけど、そんなこと言ったの、あの人。
炎上商法ですね、これはもう。
ねえ、バカだなーって。
まあ素朴な疑問なんじゃないですか、だから。
いや、でもそういうのってまず調べとけばいい話じゃないの。疑問に思ったんだったらさ、そんな影響力のある場で言わずにさ、後でこっそり自分で調べればいいだけの話なのに、ねえ。っていう。実際でも国勢調査って意味あると思いますか？
うん、
私はないと思うんですけど。
まあでもしてないとなんか本当にそうなのって思っちゃうじゃないですか。いろんなデータが出ても一応してますよっていうことをこうアピールする意味で、うん、
だから実際にはあれだよね、国勢調査をしてこういう結果が出ましたっていうのは全て捏造で、でもちゃんと調査員来たでしょっていう話ってこと、うん、
いや、もう
本当だったら意味ないよね。
でも、あ、じゃあ、聴取する人がいなかったら、本当に NHK はこう受信料取ってますよっていうのが分かんないわけじゃないですか。
嫌だな、その例えな。
だから、やっぱりそういう人が、リアルな人がいないと誰も信用しないから。してる体でもやってないと信じてもらえないんじゃないですか、いろんなことが。
なるほど。店長、国勢調査出しました？
ああ、全然見てないですね。
あれ、
多分あの 親が出してるんじゃないんですか。
あー、そっか、ご家族一緒だったらそうですね、うん、誰かが出してるかなっていう感じですよね、うん、
店長などいないって書いて出してると思いますけどね、
うん、いるだろう。
じゃあ次のニュースなんですけれども、
はい、
先週あの RTP ラーメンの話題をしたんですけれども、
はいはいはい、
それはなかったことにして、地元経済に貢献したいこだわりの米子ラーメンっていうのがありますね。
あ、太陽軒やこれ。
そう、
食べましたよ。
お、じゃあ、地元の新たな名物にと米子市のラーメン店が地元産の豚にこだわった豚骨ラーメンの提供を始めました。価格は1杯380円、税抜き、使用する食材には店のある思いが込められています。米子市と境港市に合わせて4店舗を構える極うまラーメン太陽軒、激安ラーメンで人気の店です。その店で新たな、メニューが加わりました。それが釜炊き米子ラーメン。価格は税別で1杯380円。極うまラーメン太陽軒米子各番店店長、鳥取県産の豚骨を 100% 使ってじっくりと専用の大釜で炊き上げたスープになっておりますっていうことなんですね。
はい、
これどうですか。
あと、これ今行くとですね、うん、味玉1個、あ、半個か、
うん、
半分の味玉がサービスでついてくるんですけど、普段はなんかトッピングでお金取るんですけど、
うん、
今なんか多分この新しいメニューのキャンペーンなのかな、
うん、
ついてくるんですよ、
うん、
で、太陽軒のラーメンって本当安いんですよ。でもうまいんですよ、うん、結構
ベースが安いですよね。
うん、まずその、まあもちろんね、他のちょっとそのチャーシュー麺とかになってくるとまた高くはなっていくんですけど、はいはいはい、普通のただのラーメン、
うん、
メンマとネギともやしとチャーシュー、
うんうん、
乗った普通のラーメンは、うん、380円から食べれまして、
うん、
なんか結構背脂系、
お、濃いの、
普通のやつでも、うん、うん、でもね、なんかね、濃い感じするじゃないですか、背脂って言うと。
はい。
なんて言うんですか、ああいうの、ちゃっちゃって言うんですっけ、
背脂ちゃっちゃ系。
うん。ね、結構飲める。
うん。
だからこの、ごくうまっていうのは、なんか極めるっていうか、うん、ごくごく飲むのごくなのかな。
そうでしょうね、でも。
っていうぐらい、結構飲めるんですよ。
うん。うん、
なんか、めちゃめちゃ外で遊んでて、めっちゃ疲れた時とか、ね、飲んじゃいますね。もうこれ家帰りたくない、なんか家帰ってからご飯作るのめんどくさいっていう時に、
頭がぼんやりしちゃいますよね。
そうそうそう。美味しいですよ、
うん、だから前回小岩さんが言ってたように、うん、そのね、500円ぐらいで、
うんうんうん、
気軽に食べれるのがラーメンだよって。
そうです、だったと思ってます、うん、なんでここの方は本当にそうなんですよ、
うん、だからあれですかね、九州博多の豚骨ラーメンのようにこうおやつ感覚で食べれるような、
うん、
歩きうどんみたいな感じで、うんうん、ね、そういう店が増えてほしいですね。
そうですね。でこっちのね、豚骨のその普通のラーメン頼んでもその今卵つかないんですけど、この新しい豚骨ラーメンの方が卵つくんですよ、うん、で新しい豚骨ラーメンも、
うん、
美味しかったです。美味しかったけど、私は普通常のラーメンの方が好み。私はね、
後から
鶏ガラ系の方が好み。
なるほど。豚骨じゃなくて鶏ガラ派って、
ね、の方が好みですね。なんか今呼ばれたな。
いってらっしゃい。国勢調査かな。
大丈夫です。
あ、国勢調査でしたか。
国勢調査ではないですね。国勢調査って、あれまだ出すの期限まだありますよね、確か。10月。7日とかじゃなかった？
ああ、じゃあまだ、あれですね、期限内ですね。私は太陽軒、一番最後に行った時がですね、
はい。
バイトの若い男の子が、
はい。
新人らしき、40代男性を怒鳴りつけてるっていう場面に出くわしまして。
ああ、それはいかんね。
辛い思いをしながら、ラーメンすすって、それ以来行ってないんですけど。
なんか悲しいな。
うーん、まあラーメン屋ではしょうがないんですけど、上下関係がね、厳しいんでね、ラーメン屋はね。
別にその上下関係が厳しいこととか、そのね、怒ること、怒るっていうかね、その教育、社員教育っていうこと自体には、私はも何ら文句はないんですけど、うん、客が見えるところでやるなって思うんですけど。
公開処刑みたいな感じでやってましたけどね。
それが一番ダメだと思うんですよ。
ね、バイトで店回してる俺すげえみたいな感じでこう、出足つけてましたけど。
だってさ、そんなことしたら、せっかく来たのに辞めちゃうかもしんないし、辞めちゃったら辛いの自分だし。
いや、だからバイトが頂点を極めてるってことはそういうことなんじゃないですか。
だいたいそうやってね、怒鳴って怒ってる人って頭悪そうなんですよ。
カットしませんよ。
なんか、怒鳴ってると自分が頭悪そうに見えてるんだよ、客からはっていうことを忘れずに怒鳴ってくださいね。怒鳴る人は。
まあまあ、それも数年前の話なんで、今はね、健全な対応権ですよ。鳥取県をね、
そうかな、
鳥取県を応援してくれてる立派な対応権です。
県って何県あるんですか？
なんか記事によると、米子と境港合わせて4県らしいですよ。なんかもっといっぱいありそうなイメージでしたね、全国に。
なんかね、そんな感じだと思ってたんですけど、うん、まあ、鳥取県のものなんだね。じゃあ、鳥取県のっていうか、山陰
ですね。うん。
なんか、お安いから、お安いラーメン屋ってなんか、こう、チェーンな感じのイメージが。
ですよね。
あったんで。まあ、でも、鳥取にお越しの際は、ぜひ太陽県も。
はい。次のニュースですね。
はい。
爆破予告で境港市役所一時閉鎖っていうのがありますね。
平和な田舎で一体何が起きた？
境港市のホームページに市役所にトラックを衝突させるなどとする
爆破かそれ
などとする書き込みが寄せられた問題で、24日境港市役所への出入りが一時制限されるほか、市内にある小中学校と高校が臨時休校となる影響が出ました。これまでに被害の報告はなく、警察は威力業務妨害の疑いで捜査しています。で、境港市役所では24日午後1時から1時間にわたって出入りが制限され、職員や警察官が知らずに車で訪れた人たちに事情を話して指定していました。
まあ、嘘だったんですよね。SNS とかでよくなんかこう、今から殺害してくるみたいなことを言う、あれの、田舎バージョン、
うん。そうですね。コミケで、ね、爆破するみたいなのもありましたね、過去にね。
あー、懐かしいですね。そんなこと言った人いましたね。うん、
いましたね。
そう、こんな田舎でも、こんなことがあるんだなっていうのが、まず一個感想ですよね。
何か市役所に恨みがあったんでしょうね。
あれじゃないの、臨時職員募集落ちたとか。
もうすぐ犯人特定できるじゃないですか。
だって、役場に恨みなんてそんなもんしかなくない？
このトラックを調査させるって、なんか大型トラックをイメージしますから、軽トラだったらどうしますか？
軽トラだったらちょっと、笑ってしまうかもしれないですけど、軽トラだった場合って多分ほとんど怪我人出なくて、なんか中乗ってる人だけが死ぬような気がするんですけど。どうなんでしょうね。そんなことないかな。
なんか小中学校もなんか爆破物をなんか置くとか置かないとかっていう話みたいだったんですけど、何もなかったようで。でも臨時休校で、生徒ラッキーですよね。
生徒ラッキーでお母さんご飯作らなあかんやんってなっただけですよね、これね。
まあ、子供はグッジョブって言ってると思いますけど。
定期的に誰か爆破予告してくれんかなと。
あ、じゃあ子供がやってるかな。
学校休みたい。でも、これあれですよね。夏休みが終わる直前ぐらいだったら、なんかこう、夏休み宿題終わってないから、こう、小学生が。
あ、なるほど。
とかって思うけど、うん、まあでもね、夏休みももう終わっちゃってるし、
あれじゃない、短くなったからこうその分伸ばしてやろうと思って。
ああ
、賢いな小学生。
小学生賢いな、うん、本当にそれやったら
まあでも本当ね、振り回されちゃいますよね、こういうね。うん、
そうですね。だって万が一本当にあったら、やばいわけじゃん。だから休みにするしかないし。まあでもね、ただでさえ学校行く、ね、なかなか行けなかったわけじゃないですか、コロナの間ね。
そうね。
から、こんな予告したクソは、トラックで一人事故で死んでください。
この写真で見る限りですね、あの、赤いコーンとこう、バーでこう、置いてあるだけで、リアルトラックが来たらこう、簡単にこう突破されそうなんですけど。
だからこの人も多分軽自動車、軽トラックを想定してるんじゃないですか。
軽トラでも簡単に突破できそうなんですけど、これ。
まあ、できると思います。正直思います。
本気にしてないのが半端ないですよね、これ。
形だけとりあえずみたいな感は確かにあるけど。
まあね、まあ、ね、あの知事に1億円要求する県民性なんで、こう彼は風物詩として ね、まあ、ね、あの毎年こう、
あ、知事に1億円要求したけど、はい、あれじゃん。
そうですね、
あの俺はそんな身に覚えがないって言えば無罪になっちゃうわけだから。
そう、優しい県なんでね。
ねえ、優しいよね。
毎年の風物詩としてですね。
うん、
あ、この時期かって。あ、今年も
また。だって実際さ、今ってネットに殺害予告書き込むと逮捕されるんでしょ、うん、
本当はね。
ねえ、うん、のに、うん、ファックス送っても俺じゃないってしら起きれば、OK なんでしょ、
今時ファックスかよって、わらってなる、
ね。随分甘くないかとは思うよ。正直。
ファックスはもう時代遅れなんですよ、だから。
まあでも、ファックスってすげえ久しぶりに聞いたもん。
ケンちゃんにファックスあるんだと思ってね。
あ、でも、そう考えたら、あの、役場からの、
うん、
あの、お手紙の封筒、
うん、
あるじゃないですか、あの、
はい、
県の封筒。あれ、はい、確かにね、ファックス番号も書いてあるんですよ。電話番号と。
いや、まだじゃあ、ファックス生きてるんだね。うん、
ファックス、うん、でも、もうなんか、何年も見たことない。
役場に黒電話とかピンク電話もあるかもしれませんね。
ピンク電話って何？
え？ピンク電話知りませんか？
え、知らないですね。
あの、公衆電話はみんな昔ピンク色だったんですよ。
へぇ
ー、はい、
へぇー、え、緑じゃないんだ。
ピンクだったんですよ。
へえ、全部、え、その一律、その公衆電話の緑のあれと一緒で、
うん、
一律ピンクっていう決まりがあったってこと？
決まりかどうかは知らないですけど、緑は、だからピンクが緑になったんですよ。
あ、そうなんだ。うん、それは知りませんでした。
だから公衆電話イコールピンク電話ですよ。だから公衆電話かけるじゃなくて、ピンク電話でって。
なんか、あれだよね、なんて言うんだっけ、そういうの、あの、テレクラみたいなイメージが。
そうそう。
なんかあの、テレクラはあれ、あの、キリュウさんで知ってます。あれ、なんなのって思うんだけど、なんか、ピンク電話って言われると、そういうとこに電話することかと思うよね。
だから、小岩さんの子供たちに、あの、あれ、その、テレフォンカードの存在を言っても信じてもらえないでしょうね。
ヒーローショーに行ったことがあるんですよ。
おう。
で、そのヒーローショーの時に撮った写真を近年にテレホンカードにしたことがあるんですね、う
ん、う
ちの親が。で、そのテレホンカード、あの、私とその、あのヒーローショーの人が写ってるテレホンカードがあるんですけど、
はい、
下の子が生まれた時に、
はい、
なんかあの、親が家を掃除してて、でその大切なものしてるものとか、 なんかこう就活をしてるんですね、今うちの実家では。 ま、
ね、ま
だ全然生きるんだけど、全然こう、そう、なんか全然ね、まだお前全然長生きするよ、元気だよって思ってるんですけど、一生懸命こう片付けてるんですよ、うん、
終わらせたいんですね。
そうで、自分のその私のこのちっちゃい時の写真とか、記念品とかの中にそのテレホンカードを見つけて、
はい、
で、これ、あなたの、うちのね、子たちに、あなたのお母さんたち、ちょっとこんなに可愛かったのよ、とかつって見せてたんですよ、このテレホンカードとかね。
いらねえ。
で、この、これ何？写真じゃないよねみたいなカード、
うん、
はいはい、テレホンカードも分からなかったから。
ああ、はい。ペラペラね。
そうそうそうそう。まずそのテレホンカードの説明ですよね。これ使うと電話がかけれるって言っても、分かんないんですよ。
そうでしょうね。
ねえ、うん、あ、なんか
だって公衆電話がないのに、そもそも公衆電話の説明からしないと。
そうそうそう、この公衆電話っていうものがまずどこにあるんだろう。公衆電話ってありますか今。
あの、あるにはありますね。
マジで？
市営住宅の一角とかにありますね。
あ、そうなんだ、うん、
あとあの産業体育館とかね、ああいう講習が集まるところには一応残ってますね。
なんかもう多分それこそ20年とか前かもしれないんですけど、20年は言い過ぎかな、うん、コンビニとかにもありましたよね、講習電話って。
いや、普通にありましたよ、うん、
ねえ、うん、そうですよね。でいつの間にかなくなってるんですよ。
うん、それタバコの自販機ってより先になくなりましたね。
あ、そうなんだ。全然、うん、全然気にもしたことがなかった。へぇー。
だいたいあの PHS から、
うんうんうん、
あの携帯が主流になった頃、
うんうんうん、
もう PHS も絶対に使うっていうぐらいの頃に公衆電話がなくなっていきましたね。
ああ、あの自分の中の公衆電話の記憶って、あのコナンとかで公衆電話使ってる記憶なんですよね。あと、あの自分の世代って、うん、ポケベルって、
はい、
持ってた人を知らないんですよ。
うん、そうでしょうね。
でポケベルの時はまだ公衆電話って活躍してたよみたいなことを聞いたことがあるんですよ。
うん、確かに。
え、ね、公衆電話からでもポケベルって送れるの？
うん、確かに番号で押せばメッセージは送れたような気がしますね。
あ、だからか。だからなんかワンセットでなんかイメージにあるのかな、うんうん、
だから電子メールがなかったから、
うんうんうんうん、
そのポケベルのその数字と記号でこう語呂を当ててメッセージを送ってたんですよ。
すごい不便だよね、よく考えるとね。
まあでも面白いっちゃ面白くないですか。
まあそうですね。なんか全然違う読み方してたりとかさ、全然結局解読できなかった場合ってどうなるんだろうっていつも疑問に思ってました。
うん、そういう文化もあったんですよ、だから、
うん、店長はポケベル持ってました？
ああ、一瞬持ってましたけどやめましたね。
不便だったから、それは。
うん、いや、何もかかってこなかったから。
ああ、
察しましたか。
ああ。いや、なんか、でも実際、うん、ポケベルは、当時の人たちはそれでもやっぱり便利だと思って持ってたわけじゃないですか。
それはそうですよ。
ねえ、そういう人たちって、うん、今のスマホとかが難しいっていうじゃないですか。
うん、
そういう世代の人って。
うん、
全然さ、スマホの方が簡単だと思うわけですよ、こっちは。
当たり前。当たり前じゃないですか。
なんか、当たり前なんだけど、不思議だなって。うん、
いや、逆に、うん、老人たちがスマホを持ってることの方が、驚きですよ。
ああ、そうですね。
その当時を知ってる身からしたら、ね、こんな老人までが、こう、スマホを持って、こう、ね、ちょこちょこしてるっていう事態が異常なんで、うん、
でも、
まあ、進化したんだなと思いますよ。
あれでもさ、自分、私が、うん、全然ポケベル世代ではなくて、
うん、
あの存在は知ってる、でも持ってる人を見たことがないっていう世代なんですけど。
でしょうね。
あのただやっぱりその公衆電話と一緒でコナンの中で、
うん、
あのラン姉ちゃんポケベル持ってた気がするんですよ。
何歳
っていうことは、ラン姉ちゃん老人なのでは今。
まあ少なくても50代ですね。
そっか。
はい。
そっか。
一生懸命こう、いろんな人の電話番号を暗記してた口ですよね。
でもなんか、あれだよね。 アガサ博士、ファックスもそうですけど、アガサ博士ってファックス作ってましたよね。
なんだから、うん、アガサ博士はもう100歳ぐらいだと思いますけど。
ファックスって、
はい、
だからその、私使ったことないんですよ。あるのは知ってる。だってうちにね、あのファックス使える電話あったんですよ。
はい。
なんで、使ったことないんです、でも。
うん。
だからそういうものっていっぱいあるんですけど、うん、ポケベルって見なくなったけど、ファックスはまだ見たことあるんですよ。ちょっと不思議じゃないこれ。つまりは、ポケベルよりはファックスの方が便利だったってことかな。
それはそうですよね。
ああ。どっちも不便そうに見えるんですよね、でも私にはね。
いや、どっちも不便ですよ。
けど、どちらかといえば、ファックスの方が便利。
いや、そういうね、なんか、いろんなものをこう、ね、得て、今のこう、楽ちん文化、スマホ文化があるわけですよ。
うん、まあまあ、そうですね。
もう、ゴミの山
です。ことですね。
ゴミの山ですよ、だから。だから知りたかったら、あの、ハードオフに行ったらいいんですよ。うん、
あるの？
ハードオフに行ったら、あの、過去の遺産がいっぱいありますよ。
あるの？
ありますよ。ファックスもあるし、ポケベルもね、売ってます。
へぇー。え、使えるの？使えないよね。え、てか、何？ポケベルってどこに契約するもんなの？あれは。
いや、もうできないです。
まあ、しないけど、仕組みがまあ、分かってないんで。
だって、未だにワープロ売ってますもん。ハードオフ。
ワープロは、
うん、
あの、町内会のおじいちゃんおばあちゃんが使うイメージはある。
今は使わないでしょ、でもワープロも。
あ、そうなの？
だってワープロで作った文章どうやって配布するんですか？
え、印刷してるんじゃないの？
印刷して、さらにコピーしてでしょ？
うん。
でもそのインクリボンがもう売ってないんですよ、その、ワープロ。
そうなんだ。ワープロすらなんか多分使ったことないよね。
しかもワープロのキーボード、日本語キーボードなんで、多分小岩さん、打つの大変だと思いますよ、日本語なんで。
なんか、戸惑う。ああ、なんかでもそれぜひ見たいですね。ワープロも知らないですね、そう言われてみると。
昔はワープロの検定場であったんですから。
何を見て私はワープロを知ってたんだろうっていうレベルで知らないですね。
会社の上司がそのね、女性社員にこれ打っといてくれって手書きの文章を渡して、その女性はワープロで打つわけですよ。それが仕事だった時期があったんですよ、だから。
へぇ
ー。すごくないです、それ。
へぇー。なんか、すごい話を聞いた。
今だったらだってね、エクセル打ってない上司ってなっちゃうじゃないですか。自分でこう文章持てない上司になっちゃうでしょ。
もうなんか、うん、歴史の勉強レベルですわ。
うん。だからそういうこと言う人いないのかな、 YouTube で。でもほんの20年30年か、うん、25年前は本当にそんな世界でしたよ。
もう自分の環境はもう生まれた時には父親が、父親とそれでも当時は珍しいパソコン使うお仕事だったんですけど、
うん、
だから本当にだから30年前後、うん、なんか25年30年前後だよね、のあたりだよね。だからもう自分家にあったのはワープロじゃなくてパソコンだったんですよ、すでに。
ああ、そうでしょ。
でもワープロは知ってるよ。でもワープロとタイプライターは別なのも分かるんだけど、
うんうん、
タイプライターみたいなものがワープロでしょ？違うの？あれ、
だからタイプライターの進化したのがワープロです
よ。
でもそれをこう使える人が特殊技能として、うん、会社の一部門としていたわけですよ、そのワープロだけをする人たち。
へー。
だから、まあまあ、経理と兼ねてる場合もありましたけど、ほぼワープロ、ほぼ一日中ワープロを打つ人たちが、いう女性が存在したんですよ、そういう。
へぇー。
ある意味、
面白いですね。
ある意味平和な時代でしょ。
まあまあそうですね、うん、だってなんかエクセルとワードが使えないとそもそもお話になりませんっていう、う
ん、今はだって入社時にそんなレベルでしょ。だから、
うん、うん、教えずともエクセルとワードは使えるものみたいな、
うん、標準装備な感じじゃないですか。だから
でもおばちゃん、パートのおばちゃんとかにワードとかエクセル教えるの大変ですよ。
逆に
すごい大変ですよ。
まあね、パソコン触ったこと、右クリックと左クリックの意味が分かんないっていう人もいますから
ね。右クリックしてって言うとなんか知らんけど左クリックする人結構いますよね。
うちのお母さん最近あのパソコンが動かないとか言い始めて、理由聞いたら一生懸命あの、うん、右クリックしてましたね。ああついにここまで来たかと思いましたけどね。
似たような話ですけど、
ええ、
あのできないっていう人って、
うん、
何したのって聞くと何もしてないのにできなくなったって言うんですよみんな、
うん、あれあれですね。
イラーっとするんですよ。なんかしたからこうなったんだよって言ってくるんですよ。
何もしてなかったら何もないんですよね。
そうそうそうそう。何もしてないのに壊れた、何もしてないのにこうなったが本当に多くて。でもまあしょうがないですよね。その自分はだからその、ね、ずっとパソコンがある世の中を生きてきたわけじゃないですか、はい、向こうはパソコンがある世の中を生きてきたのがせいぜい30年程度なわけじゃないですか、
はい、
でしかも30年って言っても、
うん、
一般の人がこうパソコン一人一台持ってるっていう風になったのは最近なわけじゃないですか。
もう本当最近ですね。
ね。
パソコンすらいらない世代ですからね。
そうですよね。で考えるとあ、まあ、まあ怒っちゃいけないんだろうなって思うんですよ。
まあね。
うん。
うん、
ただ、うん、説明するからメモぐらい取れとは思うんですよ。
だからその人もそこまで、ね、そうこれからも使う気ないわけでしょ。だってしょうがないから今使ってるだけでしょ。
まあ、
だって今例えばお子さんたちにこうそろばんを教えるようなもんじゃないですか。
でも授業でそろばんもあるじゃん。
それもすごいですよね。まだするかみたいな話じゃない。
まだするんじゃないかな。
下手したらその番号が高いかもしれませんよ。
いや、そんなに高くなかった。いや、まあ、でも、これ、ね、このソロ版買うやったら家族でご飯食うのになっていう値段ではあったけど。
でしょ？
うん。
100均で売ってないでしょ、ソロ版なんて。
あー、売ってないんじゃないかな。見たことないな。リコーダーは見たことあるけど。
あるんだ。リコーダー。
あ、中で半透明のリコーダー売ってました。
なるの？
買ったことないからわかんないけど、
うん、
なるんじゃないかな。100円だし今度ちょっとやってみようかな。
うん、すごいですね、それ。ぜひお願いします。ね、100円の音色を聞いてみたいですね。
100円のリコーダーはどこまで吹けるか、チャレンジ。
これ、5万再生ぐらいいくんじゃないですかね。
もうやってる人いると思うな。
いやー、いない。
いると思うな。
ないなっていうわけで。
はい。何の話してたっけ？
それすら分かんなくなりましたね。飛びすぎでしたね。
ですね、米子ラーメンの後にトラックの話をしましたね。あ、そうそうそう、トラック。その
境港市の、ね、市役所にトラックが突っ込むって話がですね。
そうそう、からそろばんまで行き着きましたね。
ああ、もう原型とどめないですね。じゃあ、まあ、ニュースはこんなもんですね。
そうですね。まあ、国勢調査の話もしましたしね。はい。なんかだってね、鳥取県はニュースないですけど、まあね、今週っていうかな、まあ、月曜日収録なので、この、
そうなんですよね。
前1週間の話になるんですけど、
まあ、月曜日収録で、翌週の火曜日公開なので、
みたいな感じなんですけどね。
タイムラグが1週間あるんですよ。
うん、そうそうそうそう。うん、で、竹内優子さん死去とかも。
そうですね。
まあ、ね、昨日だよね。
そうですね。一週間後のニュースになるので。
はい。まあ、ニュースは以上ですね。
はい、こんな感じの。 鳥取ニュースでしたけど、鳥取じゃないでもね。
そうですね。はい。はい、ありがとうございました。
ああ、ありがとうございました。
はい、こんにちは。
あ、こんにちは。
はい、連続妄想ラジオ小説、エールのお時間でございます。
はい、久しぶり。
久しぶり。先週ちょっと、いろいろあって。
いろいろあって。
エールの方やらなかったんですけど。
はい。どうでしたか、問題の3部作ですよね。
問題の、はい、うん、過去編とか番外編みたいなものを、うん、この、そのね、途中挟む週が12週で、うん、一番ね、妄想の予想がはかどるというかは、うん、で、あれだった回、週なんですけど、まず第1話目の父カエル。
父カエル
が、はい、これが幽霊とかいう、なんか急に、おいおいおいっていう、ね、実際にあった出来事をもとに創作してるみたいなね、あれのはずなのに、幽霊ですかなんて。
そうですね、あの世の宝くじに当たっちゃったんですよね。
そうなんですよ。
お父ちゃんのお父さんが。
そうそう、なんだあの世宝くじってっていうのも突っ込みどころだし、現世旅行ってなんやねんっていう話やし、
一泊二日っていうのがいいですよね。
なんかリアル感あるよね。
あの世で別に時間の概念とかないでしょうけど、一泊二日に限定するっていうのがこう、宝くじ感があっていいですよね。
ああ、まあまあ、そうですね。宝くじとはっていう感じもしますけどね。
あの世でね。
ね
え。あの世でロマンを求めるっていうね。
なんかこう、死んでもそんなこと、そんなことにロマンを感じなきゃいけないのかと思うと、ちょっとなんか残念ですよね。なんか死んだらね、なんかこう、もうね、行きたい時に現世に行けてどこでも行けるみたいなんじゃないんだなっていう残念感ありますよね。
私が思ったら、キリスト教でしたよね、お父さんね。
あ、そうですね。
はい。
なのに全然そんな
白装束に頭に白い三角つけて
る、ね。そう。
まあ、
和風でしたよね。
和風だなって。
なんかザ・日本の幽霊っていう感じの風貌でしたよね。
もうこれ、笑い取りに来てますよね。
なんか急にドリフのコントを始めた感じに。そうそうそう。なんかね、この間まで吉本新喜劇だったんですけど、この週はドリフのコントでしたね。
いやもう、わしづかみですよね、この視聴者は。ここの。
はぁーって思いましたけどね、私はね。で、なんかこう、身内一人一人にこうね、話をしてもらったり、
そうですね、お父さんね、
様子をね、うん、見に行ったり、うん、そのね、娘の旦那を見て、ね、あ、なんか、あ、これが旦那か、みたいな感じだったり。
うん、どうでした ?2 話ありましたけど、前後編で。
なんか、うん、一番気になったのは、
うん、
無駄に振られた光子さんですよね。
ほう。
なんか最高にすればよかったのに、
うん、
なんか結局、旦那さんと光子さんが一緒にいるところが好きなんですっていう、うん、なんかこう寝取られフェチみたいな発言がありましたよね。
あ、一番最後ですよね。
一番最後。
筆談でこう、あの日見た、うん、花の名前は僕はまだ知らないみたいな
流れのね、
パクリの
、うん、
姿は見えないけど字が書いてあったから筆談で返すみたいな。
なんか正直、うん、何のドラマ見てんだって思いましたけど、なんか光子さんが無駄に振られた感がすごいなって思って。
ああ、そうですか、う
ん。やらなくてもよかったじゃないかと思うんですけど。
でも、前振りとして、あれじゃないですか。二人が、うん、いるところが好きだって、幽霊が言ってたわけじゃないですか。
言ってたけど、
それが前振りだったわけでしょ。で、同じことも、うん、思ってたわけでしょ、う
ん、
だから二人は同じ気持ちなわけじゃないですか。
同じ気持ちではなくないか。なんか違くないか。
だって最後、無表情で帰っていったじゃないですか。幽霊が。
あれは無表情だったの？あれは微笑んでたわけじゃないんだ。
いや、笑ってなかったですよ。ふーんってみたいな、ふーんってなんか、賢者モードに入ってましたよ。ふーん。
そうですか。あれだからなんかこのね、まず幽霊とかいうのが出てきた時点でもう絶対正解できないなっていうのと。いやまあ正解するつもりでは書いてないけど、はい、考えてないけど、でも反則やんとちょっと思いました。
いやー、自治カエルでタイトルだったらもうそうしかないでしょ。
まあね、ゆういちくんの父も死んじゃったしね、うん、結局ね。
先週
父と名の付くものみんな死んでいくもんね。
先週死んだ父がですよ。翌週帰ってきたらまずいでしょ、だって。
早すぎるよね。
それはやっぱりおとちゃんの父が帰ってくるのが筋でしょ。
うんうん、ここで提唱するのは、うん、実は舞台は鳥取建設。
え？
奥さんが生き残り、父親の方が先に死んでいく。
なるほど、幸せランキング。
未幸せランキング。
あ、実は福島じゃなくて、鳥取が舞台。
鳥取県の話だったみたいな。
まあね、鳥取県もね、著名な音楽家を生んでますからね。うん、
著名か、うん。
著名ですよ。そうか、まあ自治会ではそんな感じでしたかね。
そうですね。で次にあったのが、うん、古本屋の声だっけ。
そうそう、
うん、
例のね、喫茶店の
例の、
うん、夫婦なのかよくわからない二人の話ですよね。
そうそう、うん、で、まあ、あ違うわ、古本屋の声って3日目か。
いや真ん中ですね、古本屋の声が、はい、
でしたっけ。あれ真ん中玉木さんが最後か。
玉木が最後ですね。
ああ、そうかそうかそうか。
一回だけが古本屋の恋が間に挟んだんですけど。
うんうん。
どうでした？
この三つの中で一番つまらんかった。
ああ、そうですか。
だから結局、うん、そのキャラクターに全く愛着がないわけじゃないですか。
愛着？その、
愛着っていうか。
喫茶店の二人に。
そうそうそうそう。なんか他のは主人公だったり、はい、その奥さんだったりっていうのをこう見守るシーンとか、うん、そのヒロインの子の、うん、になんかこう関わりある人物の話だったりするわけじゃないですか。
うん、
なんか喫茶店って結局、
うん、
なんかこの喫茶店鬱陶しいなって思ってたわけだから。
なるほど、鬱陶しいなと思ってたんですね。
からなんか全くこう、うん、心を惹かれるものがなくて。
あ、なるほど。
うん、
いや僕は逆に気になってたんで、この喫茶店って何者なんだろうと思ってたのが、
うんうんうんうん、
この1話で、
ね、あ、そうだね、
明かされたわけじゃないですか。
昔は、うん、そうですね、昔は古本屋だった。でもこの設定いるかって最初から喫茶店でも良かったことないかっていう、まあ、
なくてもいいけど、この喫茶店のアピールが強かったから、
うん、でもこれをやるためにあの話を作ったのかって言われるとそうじゃないだろう。
まあお金かけて作る話でもないかなと思ったんですけど、
うん、このなんか自分の中では一番微妙なのがこれですね。
ただプリンス久志を持ち上げる回ではあったわけじゃないですか。その二人を、仲を取り持ったのがプリンス久志と、日本のジェフリー・エプスタインと言われる井上純。
こらこら。
井上純さんが。
似てるけど、白黒にするとめちゃめちゃ似てるけど、和製エプスタインだったけど、うん、
志村さんの次に井上潤さんが出てきたわけじゃないですか、大御所が。ねえ、これも何かの意味かなと思って、うん、いや僕は好きですよ、この古本屋の声、うん、
なんかね、タイトル的に一番面白そうなのは古本屋の声だったのに、うんうん、なんかこう 思ったんと違った感はすごかった。
あ、そうですか。
うん。だって喫茶店の話だと思わないじゃん、古本屋の声って言ってる。
まあ、古本屋ですからね。
そうね。
その、謎の喫茶店の奥さんの若い頃の演技。そのね、その頃のオタ女子的な演技がなんか良かったですね。うん、
で、次が、玉木さんの話なんですけど。
はい、はい、はい、はい。
これが、まあ、なんていうか、面白かったかどうかっていう話とは別に、
うん、
この話が多分一番こう、物語に関わってる話かなって。
ああ、なるほど。うん。
思いますよね、やっぱり。
まあ、本編と関わってる部分では一番関わってますよね。
まあ、彼女がどうしてあんなきつい性格になったかみたいなのがわかる回でしたね。
うん。あと、なんか若作りしてるけど、全然年上の差を感じないっていうね。
そうですね、なんかもうちょっとなんとかならんかったメイクとか衣装とかとは思いつつ、なんかあれですよね、柴崎さんの撮影さ、
はい、
他のやつの撮影の合間に撮らんかったって言いたくなる感じがちょっとしました。
ああ、別動態が。
うん。
でもお金かかってませんか、結構セットとか。
あ、セットとかはね。
うん、役者とか。うん。
うん、なんか、うん、そうですね。
うん。なんか、番外編にしては、なんか力入ってましたよね。
だから、その3つの番外編の中では、一番こう、メインの話に絡めようとしたんだろうな、っていう感じがありましたよね。
うん、
おとちゃんに対して、あんな感じに言ったのは、こう、自分の過去がこうだったから、みたいな、ことなんだろうな、って。でも、その、あれですよね。日本のさ、さっき、鳥取ニュースでも言いましたけど、バイト文化みたいな、
うん、
要は厨房で怒鳴りつけるみたいな、悪しき風習みたいなのが見えませんでした、ここ。
そこまで？
なんか、だから自分が、
はい、
なんか酷評されたから、
はい、
ちょっとこう、フィーリングで、
はい、
自分の下の世代にも酷評するみたいな、なんかよくわからんことでこう、批判してみるみたいな、なんかこう、
なんか自分の彼女の方がこう上に行くのは許せないみたいな。
なんかそんな、なんかね、ほら、部活で、なんか2年生がこう3年生にこってりやられてたけど、自分たちが3年生になった途端に下をまたなんかこう、いびり始める。自分たちだって嫌な思いをしたはずなのに、いびり始めるみたいな、なんか、悪しき風習みたいなものを感じる回ではあった。
しかも下の方が能力があるっていう。自分たちよりも才能があるみたいな。
なんかすごく不思議なものを見ている気持ちに、なんか、なんか日本の文化の縮図みたいな。
なるほどね。出る杭は叩くみたいなね。
はい。みたいな気持ちになりました。
何なんでしょうね、この三部作。うん、
全体的に見て意味があったかって聞かれると、うん、あんまりない気はする。
ねえ、こう、ただでさえこう、うん、コロナで圧迫されてる中に、この一週間無駄に使ったっていうね。何の意図があったのかっていうのが、釈明されればスッと来るんですけど、このまま何もなく終わっちゃったら。
うん、本当にこれ何だったんだろうって思っちゃうし。
はい、
ただこの3部の中で一番意味がないのは、その、だから、喫茶店で。
ああ、そう。うん、
で、全体の中で一番関わりがあるのが、うん、玉木さんのやつ。で、
うん、
けど、本編に絡めつつ、こう、息抜きになったなって思ったのは、うん、幽霊のやつですよね。
ああ、そうですね。父帰るが一番、まあ、そうですよね。
なんかほんわかするというか、なんかこう、
うん、
なんか、ね。
その、突然死んだお父さんが、まあ、帰ってきて、一応、ね。
うん、家族のね、様子を見るみたいな。うん、
見て、そのね、家族もお父さんロスをこう消していくみたいな感じになっていったわけじゃないですか、うん、お父さんやっぱりいいねって、うん、梅ちゃんが可愛かったじゃないですか、
うん、そうですね、なんでなんかある意味一番意味はあったと思う、う
ん、だから梅ちゃんリスペクト回ですよ。
でただ思うのがこの回は本編であったことになるのかなかったことになるのかなんですよね、
多分脳幹でしょうね。
これ何週か先でそういえばあの時お父さん来たじゃんっていう話をするかしないかっていうのがすごく気になるんですよ。
黒歴史。
え、気にならんかった？
うん。いや、これが1年やる、ね、ドラマだったら、この箸休め的なね、こう話になったと思うんですけど、ただでさえ話数削られてるこのエールの中でやったっていうね、すごいなと思いますね。
そうですね。だってもうすぐ終わるんだよね。
11月で終わりますよね。
ねえ。
はい。8週間で終わらせなきゃいけないんですよね、これはね。
8週でこれどう蹴りをつけるのっていう感ない？
ありますね。大変ですよね、脚本の人。うん、
で、なんか自分の中でエールって、自分、なんかこう、あ、これ面白いやんって思ったのって3週までなんですよ。
幼少期。
で、4週、5週ぐらいも、まあ見やすいから、ね、今までやってきたここ最近のやつに比べて相当見やすかったんで、よかったんですけど、なんか6週ぐらいから、おやってなってきて、うん、で、12週これでしょ
どうしたいんだって感じですよね。
なんか、着地点が全然こう、見えなくなってきてるっていうか。
まあ、だから主役がこう、なんかヒーロー感がないじゃないですか。ふわふわしてるじゃないですか。
そうなんです、そうなんです。だから再三言ってるじゃないですか。哲夫くんとか小柄さんの方が主役っぽいっていう感。
だから最後でバシッと決めて終わりでいいかもしれませんけど、そこまでの間がずっとふわふわしてるから。
そうですよね。なんか、本当にふわふわしてるんです。なんか、主体性があんまりないっていうか、音楽ができればいいやーってフラフラしてたらなんか知らんけど子供できてるし、みたいな、なんか、なんか知らんけど結婚しちゃうし、なんか知らんけど子供おるし、なんか知らんけど、なんかレコードは妻が説得して出せるらしいし、みたいな。なんかすごいふんわり感あるよね。
ねえ、不思議な。
行き当たりばっかりっていうか、その、運で暮らしてるよね、この人たち。
不思議な話ですよね、これ。
なんかこれ、さ、小関さんの遺族どう思ってるんだろうって思っちゃうんだけど。
まあ、喜んでんじゃないですか。
ああ、そっか。
いや、まあ、嫌いではないんで、エールは。
いや、まあ、嫌いとまでは言わんけど、ただなんかこう、よくわかんないです。
よくわかんないですね。はい。
うん。
まあ、いいんじゃないですか。お化けの九太郎みたいな話じゃないですか。よくわかんないけど、
ちょっと何言ってるかわかんないって感じがしますね。はい。いや、悪いって言ってるわけじゃないんですけど。うん。っていう。はい、そんな感じです。
はい。ね、一周間開けて食べた感想がこれですよ。
すいませんね、なんか気の利いたことを言えなくて。
いや、しっかり見ようと思って、ね、先週やろうと思ったけど2話飛んでたんですよ、
そうなんですよ、あ、なんかデータ見てみたらあれ入ってないみたいな、
すいません、私 の手違いで2話飛んでて、でちゃんとしたやつ送ったらちょっと放送間に合わなくてこんな感じになりましたけど、ね、しっかり見てこれなんで。
だって、しっかり見たけど内容はしっかりしなかったんだよ。
うわ、ひどい。
だってそうじゃない？私は精いっぱい見たし、精いっぱい感想を述べたよ。い
や、僕2回見ましたよ、ちゃんと。2回も。
なんで2回も見たの、これ。
いや、僕は面白かったです。はい。はい、ではまた。来週問題のね、最後にスター発掘でしょ
う、はい、問題作ですね、
はい。
はい、まあ問題作にしたのは店長なんですけど。はい、はい、お楽しみに、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
スナチク、
ではスナチクの CM です。
はい、
この番組を説明してください、小岩さん。
この番組はですね、聞いても身にならない情報をお送りする
ふざけた番組ですね。
おっぱいはありますか？
ありますね。
おっぱいある？
ありますよ。だってそれはね、人工店長ですよ。おっぱいもついてくるでしょ。
NG。
ええー。
砂地区。